今朝お読みいただきましたこの13節からは、こういうわけで私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょう。ここから始まりますけれども、この一文は1節から12節までのまとめと言ってよいと思います。ローマのクリスチャンたちの間には食物のこと、儀礼のこと、同じクリスチャンでも様々な考え方を、持つ人たちがいて、ある人たちは何を食べても構わない、しかしある人たちは野菜しか食べない、具体的には肉を食べない、またある人たちは特定の日を重んじ、一方ではどの日も大事なんだから、特定の、特別な日は、ないんだと、そうするような、考え方の違いがいろいろあったわけです。でもそのような違いから、お互いに裁いたり、見下したりしてはいけないということでありました。なぜなら、私たちは、それぞれが信仰に立って、主のためにしていることですから、その人のことについて、あなたがとやかく言う必要はないんだ。その人は主のしもべであって、私たちは一人一人皆が主の裁きの座に立つことになるのだから、裁くのは主である。そのことを学び、こういうわけで私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょうというふうにここでまとめたわけなんです。そしていやむしろ兄弟に対して妨げになるもの、つまずきになるものを置くことはしないと決心しなさいと、こう続くんですけれども、これがここからのメッセージの中心になります。いやむしろ兄弟に対して妨げになるもの、つまずきになるものを置くことはしないと決心しなさい。今日は主題を愛によって歩むとしました。つまずきを置かないようにでもいいんですけれども、それは愛によって歩むと、その、消極的な面での同じことだと思います。一面というか、積極的な言葉をとって愛によって歩むというふうにタイトルをつけましたけれども、中心になるのはこの13節の後半であるわけです。聖書は私たちが生きていくこのことを、よく歩むというような表現をします。生きていく、歩んでいくんだと。先日の祈祷会でもエペソ人への手紙の5章を学びましたけれども、その2節でもあなた方は愛のうちを歩みなさいというふうに、聖書は私たちに語りかけました。イスラエルの民が40年間の荒野の旅を、約束の地を目指してきたのも一歩一歩まさに歩いてのことでありました。この歩む、歩くという字は、少し止まるというふうにこう書きますけれども、本当にイスラエルの民も、少しどころじゃなくだいぶ止まったのと思いますけれども、一歩一歩歩んで40年の旅をしてきたけれども、少し止まって本当に歩み続けたので、確かにゴールに到達したわけでありました。少し止まって歩み続ける。一方では、止まって休むことも必要だ。そんなことをまた、この少し止まる、歩むという言葉の文字の中にも思わせられます。私はこの夏に、散歩をするのが好きです。夏に散歩するのが好きというのはなんか変かもしれませんけれども、冬よりは、冬は割と出ないんですけれども、夏場に歩くのが、特に夕方、日中は 暑すぎるというのもありますけれども、夕方歩くのが好きです。夕日の風景がとてもいいなと思いながら、今このコロナ禍でなかなか遊びに行くということができませんし、人と会ったりというのもなかなか難しい中では、ウォーキングは一番そういう感染のリスクも、ほぼないというか少ないと思いますし、運動不足解消にもいいかなということで、特に去年よく歩きました。私の好きな絶景夕日のポイントもありますけれども、そうですね、歩くことを経験したこのコロナ禍かなというふうに思います。ウォーキングというより私の場合はゆっくり歩いているので、散歩、時々この女性とかにもこう抜かれていくときにちょっと遅いんだなと思わせられますけれども、今のところその散歩をしてて転んだことはないんですけれども、つまずくというのは本当にこう小さいところにつまずくじゃないかなというふうに思うんです。例えば歩いていて知らぬ間にちょっとしたこうズレがある、知らぬ間にこう地面が少し上がっているとかですね、本当にこう身近なところでちょっとしたところで、あるいは家の中で、敷居のちょっとこの5ミリ1センチもないようなところにとか、畳のへりにつまずくとか言いますけれども、そんなものにこうつまずくんではないか、障害物だとか大きな壁があったら私たちはそういうのにつまずかないわけです。人をつまずかせるということも私たちのこの日常の中で本当にこうちょっとしたことというか、普通にこう何気なくしていることの中で人をつまずかせるということもあるんじゃないだろうかと考えさせられます。つまずきになるものを置くことはしないと決心しなさい、ここで言われています。どういうものがあるかなとお考えでしょうか。この決心しなさいという言葉は実はちょっと前に書かれていた砂漠という言葉と同じ言葉が使われて、言葉遊びのようになって、ここでは後半は、決心しなさい、ですからこうピシッとこう判断をして決めなさいというような、そんなこう意味合いの言葉であります。改めてどんなつまずきを置いてしまってるかななんて思いながら、それを今度こそ置かないと、決心して帰ろうと、そう思うことができれば嬉しいと思います。私たちの日常の中の本当にちょっとしたところでつまずきをもし置いているとするならば、その被害者っていうか相手はきっと家族とか親しい友人とか、毎日顔を合わせる職場の方とか、そういう相手がきっと対象になっていると思うんですけれども、皆さんのそれぞれの歩みの中でどんな場面を心に思い浮かべるでしょうか。パウロは、食べ物や、儀礼について何かを特別だと、あるいはこれは避けなきゃいけないと、そんなように考える人ではパウロはありませんでした。14節にこう書いてあります。私は主イエスに会って知り、また確信していますが、それ自体で汚れているものは何一つありませんと。これはいけないんだっていう、続きを見ます。ただ何かが汚れていると考える人にはそれは汚れたものなのです。そういうふうに考える人もいるんだということを理解しながら、そこは注意深く受け止めたということです。パウロもいろんな人と接したでしょう。私たちもまさにいろんな人っていうか、やっぱり特定の人が思い浮かびますけれども接します。本当に小さいことにつまずいちゃうんですね。私につまずいてもいいけれども、信仰につまずかないでほしい。 そんな風にこう思う。私につまずいてもいいけど神様につまずかないでほしい。でもまだ神様を知らない人は、私たちクリスチャンを通して神様を知ろうとするから、やはりそうはいかない。責任は重大なわけです。私を見ないで主を見上げてください。まあ、そういうふうにも言いたくなるんですけれども、そしてこれは一見健全なようにも見えるんです。主を見上げてください。でもある面では健全だけれども、やっぱり逃げなのかもしれません。パウロ自身は、私がキリストに習うようにあなた方は私に習ってください、ちょっとなかなか言えないですけれども、そう言ってるんです。今のは第一コリント11章1節ですけれども、何度か言ってます。私に習ってください。決してずうずうしく高慢で言ったんじゃないと思うんです。でも主に生かされているものとして、立てられたものとして責任を持ってそう述べ、また尽くしたんじゃないだろうか。そんなパウロの姿勢を思います。15節を見てください。もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているなら、あなたはもはや愛によって歩んでいません。キリストが代わりに死んでくださった、そのような人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。確かにあなたが何を食べようが何を飲もうが、どんな趣味を持とうが、どんな働きをしようが、それ自体で汚れているものはありません。もちろん明確に罪とされるようなものは別として、でももしあなたのするそれが兄弟のつまずきになっているならば、もはやあなたは愛によって歩んでいないというのです。あなたは自分自身のことしか考えていなく、自分でそのことをするのは結構かもしれないけれども、いや結構ではないですが、あなたはその時点でもはや愛によって歩んでいないというのです。なかなか厳しい。どんなことがあるでしょうか。第一コリントの8章、あるいは10章あたりからも同様に学ばせられますけれども、8章では偶像の肉の問題が書いてあります。そこでも肉を食べていいか悪いかというような、簡単に言えばそういう問題があるんですけれども、パウロ自身は偶像の神というような神はないんだと、究極的には。ですからそれは別に恐れるに足りないので、食べたってもちろん構わない。でも食べても益になることはないし、食べなくても損になることはない。そしてその8章の一番最後の13節で、食物がもし兄弟をつまずかせるならば、兄弟をつまずかせないために私は今後決して肉を食べませんと言っているんですね。パウロが肉好きであったかどうかは知りませんけれども、大変な決心、優先順位がそのパウロの向かっている友にあったんです。あなたの目の前にいるその友は、家族かもしれませんし、同僚かもしれませんし、友人かもしれませんけれども、その友は、実はキリストが代わりに死んでくださって、そこに生かし、そこに置かれた友であるということであります。そしてその友は、そのキリストが代わりに死んでくださったという事実を知るために、まさにあなたと共にそこに置かれているんだ。その魂を滅ぼさないでください。ただ意味もなく、あなたと共に生きるようにそこに置かれているんじゃないんだ。その魂を滅ぼさないでください。 16節からこう続きます。ですからあなた方が良いとしていることで悪く言われないようにしなさい。なぜなら神の国は食べたり飲んだりすることではなく聖霊による義と平和と喜びだからです。このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ人々にも認められるのです。この背景としては冒頭にも申し上げた通りローマの教会のクリスチャンたちの中にあった問題を取り扱ってのことであります。教会ですからそれは昔も今も変わらず本当にいろんな人が集っておられたわけです。いろいろな考えを持つ人がおられた。信仰の長い人も短い人もそれぞれ本当に違う背景の中で生きた人たち、あるいは世代の違う人たち、あるいはまだ神様を十分は知らないと思いながらも集った、いわゆる求道者と呼ばれますけれども、そういう人たちもいたでしょう。嬉しいことです。今日もいろんな人がいるし、まだよく神様わからないなと思いながら、私たちの群れに加わる人がいると。嬉しいことです。でもいろんな人がいる。ここで言うところの17節で、神の国というのは、キリストのご支配のあるところであり、教会の交わりを指していると思います。教会の交わり。もちろん究極の天の御国、神の国も念頭にあったでしょう。でもその神の国を私たち今地上で味わい、その最たるものがこの教会であります。で、そのような神の国は、食べたり飲んだりすることによって表されるものではないんだというんです。究極の神の国っていうか、やがて天に見る神の国は、食事の楽しみや、その交わりの喜びがあるだろうと、私は思ってるんですけれども、神様は人間をこのように与えられて食事をするようにお作りになられましたし、復活のイエス様もそこで食事を召し上がっているので、きっと天国に行っても美味しいものを食べようと、そんなふうに思うんですけれども。私たちは今このコロナ禍において、教会での食事の交わりを失っています。愛さんの交わりができなくなっています。とっても、寂しいというか、本当に信仰の励ましを互いにいただく、大事な時を失っている痛手があるなと思います。先日はお楽しみ会で、子供たちの集会では何をしようか。いつもうどんを作ったり、焼きそばを焼いたり、いろんな、作って楽しむ。特に子供たちいろんな食べ物あるいはお菓子とか楽しみにしている中で何かできないかなという話もして、でもやっぱりなかなかというような、相談しているところなんですけれども、それを失っているんですね。皆さんお一人お一人ももちろんそのことを感じておられるのは当然ですけれども、でももうこのコロナ禍が1年を過ぎましたけれども、これを経験する中で本当に教会って何によって一つとされているんだろうか。私たちは何によってここに一つに集められているんだろうか。この交わりの真の喜びっていうのは何なんだろうかということを考えさせられるというか、教えられる、教えていただく良い機会を神様から与えていただいているんじゃないかなと、本当にそう今感じています。まさに聖霊による義と平和と喜び、そこに私たちはつながっているんです。御言葉を共に聞き、このキリストの義の本当に恵みをいただき、 神様との交わりをいただき、ここに喜びを共有している。私自身が本当にそのことを実感して、そうだなってこう思った。このそうだなはどう伝えていいか分かりませんけれども、でも本当そう思っています。まあ、もちろん一刻も早くまた食事の交わり、愛さんの恵みがあれば良いと思いますけれども、しかし改めて私たちは御言葉を共に食することによって一つとされているんだ、そこに真の喜びがあるんだということをむしろ深く教えられる機会を今ここに立っています。19節を続けて読みます。ですから私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。食べ物のために神の御業を台無しにしてはいけません。すべての食べ物は清いのです。しかしそれを食べて人につまずきを与えるようなものにとっては悪いものなのです。まあ、もう文脈背景の説明はいたしませんけれども、今日の私たちの問題について考えたいと思います。あなたと共にいるその人は最初のところで学んだように、このキリストが代わりに死んでくださった、キリストが代わりに死んでその人を生かしてくださった、なお命を与えようとしてくださるその友であります。その友に対して、その友が本当に平和を得ることができるように、つまり神様との交わりを喜ぶことができるその助けを得られるように、霊的成長が与えられるために、これ立て上げるという言葉になり、霊的成長って訳す立て上げる、その人が立て上げられる、本当の意味で立て上げられる、そのことを求めなさいというんです。神の御業を台無しにしてはいけませんという言葉があります。神の御業を台無しにしてはいけません。これなかなか珍しい表現だと思うんです。第3版だと、破壊してはいけませんなってたと思いますけれども、でこれ神の御業と言われているのは、そこまで立て上げられた、まさに神様によって立て上げられた教会を指しているわけです。まあ、けれども少し拡大しますけれども、あなたと共にあるその人との関係、あなたの歩みはあなたのストーリーというよりは神様のストーリーであって、そこにあなたの歩みがある、その神様のストーリーの中にあなたと共にもう一人の、あるいはもう何人かの登場人物がいる。少し拡大しますけれど、それはまさに神様の御業によって作られた一つの舞台というか場面である、教会である、なお教会につながったら嬉しい、そんなふうに思いますけれども、それを台無しにしないでくださいと言ってるんです。私たちは教会において交わりをしますけれども、それを超えてそれぞれが使わされていき、そこでまさに交わりに生きています。でそこまでの交わりはたまたま出会ってなんとなく過ごしているんではなくて、まさに神様の御業によって、神様のご計画によって、そのストーリーのうちを歩み、その人はそこに置かれているんだ。あなたと出会ったことによって、あなたの知る、あなたと共にある、あなたを生かした神様を知ることができるように、その人はそこに置かれたんだ。尊い登場人物なんだ。そこまで神様が一歩一歩、まさに御業を持って導いてこられたんだし、そしてこれからがまさにあるんだから、それを台無しにしないでほしい。ますます期待が大きいようでありますけれども、でも恵みの期待です。ストーリーを導かれるのは神様ご自身であります。改めて私たちが立つその場において、あるいは出会うその一つ一つの交わりにおいて、もう一度この御言葉に励まされて向き合いたいと思うんです。それで最後に22節から21節以降、もう一度励まされて、チャレンジ与えられて終わりたいと思いますけれども、こう書いてあります。肉を食べず、ブドウ酒を飲まず、あなたの兄弟がつまずくことをしないのは良いことです。 あなたが持っている信仰は神の御前で自分の信仰として持っていなさい。自分が良いと認めていることで自分自身を裁かない人は幸いです。もしあなたが信仰の強い人であって、イエス・キリストの十字架と復活によるその福音によって私は救われているんだ、他のどんなことによってもそれを左右されることはないんだと、私は確かにイエス様によって救われているんだ、他のどんなことにも左右されないんだ、それは確かなことで素晴らしいことです。それは神様の前で自分の信仰として持っていなさい。でも兄弟と向き合うときにもう一つの生き方がある。もしそのあなたのすることで兄弟がつまずいてしまうならば、兄弟につまずきを与えてしまうことがあり得るならば、酒をやめたらいいじゃないか。何か生き方を変えればそれでいいじゃないか。それは良いことですと言うんです。まあここで酒と肉は一例かもしれませんけれども。でも、確かにあなたはそんなことに縛られていないけれども、尊い、神様のストーリーの中で置かれたその友のために、あなたの生き方を変えることは良いことだ。どんな背景を持ちながら皆さんがこう、私はこんなことで人をつまずかせてるかな、あるいは家族をつまずかせてるかなと今お考えになっているか、私はもちろんわからないんですけれども、もし心に迫るものがあれば、あるいは自分自身に問いかけるものがあるならば、それは幸いなことだと思うんです。自分はそれについて問いかけられて疑いを持って弱いってことじゃないと思います。聖霊の働きによってなお志が与えられているという素晴らしい恵みだと思います。あなたの信仰をしっかり持って、そして一歩を踏み出してみよう。最後の節にはこう書いています。しかし疑いを抱く人が食べるなら罪ありとされます。なぜなら信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です、そう書いてあります。まあ、神様はこれで喜ばれるだろうか、これは人につまずきを与えてしまうんじゃないだろうかと思いながらも恐る恐るやってる、それはもちろん罪に当たるということでありますけれども、まあ、でもこのロマ書のこの背景をもうまあ踏まえながらも、今日的に考えるときに、私たちはこの自分の生き方を、この自分の歩みを改めて思いながら、これ本当に良いことなんだろうか、御心にかなっているんだろうか、愛によって、前回学んだように主のためにしているんだろうかと問いかけられるということは、決して弱いことではなくて強いというか素晴らしいことであると思います。信仰から出て生き、本当に神様のストーリーのその恵みを生かされたいと思うんです。なかなかこの実生活の中で人につまずきを与えない、まあ、特に家族につまずきを与えないというのは難しいところがあります。全然わかんないところで全然ダメだなと思いながらも、でもそんなところで励まされましたと言われることもあれば、頑張っても頑張ってもつまずきましたと言われることもありますし、まさに神業だと思います。でも改めて私たちは神様の栄光のストーリーの中を歩ませていただいているんだ、そしてそのストーリーの中に共に歩む人物を神様が備えて今私が向き合っているんだということを感謝しながら、祈りを持って新しい一週間を歩ませていただきたいと思います。主の前に静まって、お一人お一人で 近く祈りを捧げていただきたいと思います。